FM
折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。月が変わると毎月のことですが、郷土資料館が気になりましてね。というのも、その郷土資料館が、やってらっしゃる、月替わりの一品といいますか、まあ今月のアラカルト、我々はそう呼んでいるわけですが、たくさんある資料の中から、文化財その中から一点を選んで、学芸員の方がこの一点勝負をされるわけですね。毎月それが月替わりなんですよ。今月は何が出るのかなというのが私の楽しみでして、西宮市郷土資料館が保有する、貴重な文化財何万点とある中から一点を選んで、その月のアラカルトとしてご紹介になる、それが今月はどんなものかな、毎月気になっているわけです。今日も郷土資料館にやってまいりまして、学芸員担当者の笠井さんにお話を聞きながら、その品物を見せていただきたいなと、こういうふうに思うわけです。笠井さん、こんにちは。
こんにちは。
またやってきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今月のアラカルトですが、タイトルはちょっと難しい字で読めないんですけれど、何と読むんでしょうか。
はい、今月のアラカルトのタイトルは江戸の科学書愚風神話と読みます。
愚風と読みますか。江戸の科学書、これはまあ分かりますわ。江戸時代でも科学の書物はあったんですよということですね。そして愚風神話と書かれているんですけれど、これはどんなことなんでしょうね。愚風って何でしょう。
はい、愚風という字はですね、はい、風を書いて風の2画目をビュッと伸ばしまして、はい、その中にあの具体の具ですね、
は
あ
は
あ、を書いた具という字と風という字が合わさって愚風というふうに書いてあるんですけれども、
簡単に言うと同じでね、風の右側に大と書いて台風と読ませるじゃないですか、
はい、
これは愚風というどんな風なんですか。
はい、愚風はまさにその台風のことを意味しまして、台風ですとかハリケーンとかですね、渦を巻くような風の空気の流れですね、そういう暴風のことを言います。
なるほどね。愚風神話、これは鍵括弧でくくってあるんですが、本のことですね。
はい、そうです。本のタイトルです。
ガラスケースの中に置いてありますのはまさに本です。ただし昔の本ですから和紙ですね、まるで筆で書いたような感じで、これはまあ活版になったんでしょう。活版というか、これは
木版
で印刷されたんでしょうね、はい、そういうものが束ねられた本ですね。20センチ、縦が20センチで横が15センチぐらいかなぐらい、そして厚さがそうですね、これ3センチもない、2センチぐらいかなという、それが2冊並んでます。
はい、愚風神話は全2巻の本になりますので、2冊並べさせていただきました。
なるほどね。もう本当にこう古そうな本なんですけれど、いつ頃出版されたんでしょうね。
はい、本を2冊並べていて、上巻の方はちょっと見開きの中の表紙のところを出しているんですけれども、ね、タイトルの上にですね、安政4年6月というふうに書いてあります。
本当だ、書いてありますね、
はい、この安政5年1858年が愚風神話の出版の年になります。
なるほど。これはもちろんこう先ほどご紹介した漢字で書いてあるわけですから、日本語の本なんですけれど、 全部で2巻ある、それが1冊ずつここへ置かれているわけですね、はい、たくさん出たんでしょうかね、こんな本が。
そうですね、出版の量は分からないんですけれども、はい、科学書ということでかなり専門のものですので、一般の方はあまり手に取らないかなと思うんですけれども、
ね、
はい、表紙にはですね、伊藤真君読訳というふうに書いてありますので、はい、これは日本人が書いたものではなくて外国語を訳したものです。
もともとは何語で書かれてたんでしょう。
はい、一番最初はイギリスで作られましたので、はい、英語で書かれていたんですけれども、はい、それをオランダ人がオランダ語に訳しまして、はい、日本に長崎を通じてでしょうか入ってきまして、それを、はい、伊藤新造という人物が日本語に訳したものになります。
1857年にオランダ語に翻訳まずされてて、それが日本でまた日本に来て日本語に翻訳されて出たと。
そうですね、オランダ語に翻訳されたのが、安政4年1857年よりも5年ぐらい前なんですけれども、たったの5年でですね、日本に入ってきてさらに日本語に訳されて出版までされるという、ね、非常にスピーディーな。
本当ですね、
はい、
日本がその科学を求めていたというか、そういう時代だったというのがそのことで分かりますね。
そうですね。
ああ、そうですか、
はい、
でこの本をその翻訳されてこういう立派な本に日本語に直して出版されたのはどなたなんですか。
はい、伊藤新造という人物です。
伊藤新造さん、はい、
彼のプロフィールを紹介しますと、まず出身は長門の国といって今の山口県の萩の方で生まれました。で、お父さんがですね、萩の方でお医者さんをされていたので、はい、学問に近い家ではあったと思うんですけれども、独自でですね、嘉永2年1850年24歳の時にですね、大阪に出てきまして苦学生を始めます。で大阪で入った学校が敵塾という尾形公庵が開いた。
これは聞いたことがある名前ですね。敵塾とか尾形公庵さん、
はいはい、非常に有名な蘭学者であったんですけれども、今本を見ていただきますと、伊藤新造の右横にですね、尾形明という人物の名前が書いてあります、
はいはいはい、
これが尾形公庵なんですね。
そうなんか、
師匠と一緒に出したという形になっているんですけれども、この尾形公庵の下でですね、ずっと学んでいくということになります。
なるほど、
はい、で尾形公庵の下で学んでいくうちにですね、まず一番最初の西宮との遠い関わりが出てくるんですけれども。
もう出てきます、
はい、
西宮と関係がある人なんや。
安政元年1854年にですね、はい、ロシアの軍艦が大阪湾の方に侵入してくるという事件が起こりまして、これがずっと遠くになってくると、西宮砲台が作られるようなきっかけになっていくんですね。大阪湾を守らないといけないっていうふうに発展していくんですけれども、
ロシアの軍艦が来たでってなもん で、
そうなんです。
これは備えないかんというのがその頃も話になってたわけです。
はい、外国船が大阪湾にまさか入ってくるというふうに思ってなかった時代ですの で、
です、ね、
大阪の役所がですね、誰か通訳できる人はいないかということで敵塾に依頼があるんですね。その時に塾頭を務めていた伊藤新造がですね、抜擢されまして、
もうその時は塾頭やったわけです
ね。そうですね、文章の翻訳とかをして交渉に当たったと。
すごいな、
直接は関係ないんですけども、西宮砲台とそこでちょっとつながっていくかなと。
本当ですね、ロシアの軍艦が来たその時の、相手の方と交渉をする時の通訳をした、
はい、そう
なんです。30前ですよこれまだね、
このようにですね、非常に優秀な人物でしたので、はい、尾形公庵がですね、越前の国大野藩という今福井県なんですけれども、ね、はい、そこの藩校でですね、洋楽の教授を募集していたということで、
藩が行っている学校ですね、
その教授方にですね、尾形公庵が推薦して伊藤新造がつくことになります、
うん、優秀やったんや。
そうです ね、 はい、でその時期がですね、安政2年1855年ですので、うん、愚風神話が発行される年の2年前にあたるんですね。
なるほどね。
でその後ですね、洋楽館という新しい 洋楽の専門の研究機関、まあ、教育機関ができまして、そこの
福井県で、
そうですね、
同じところにできたわけです、
はい、そうなんです。その教授にまた転任しまして、その時にこの愚風神話という本を刊行しています。
ああそうか、そのあれですな、あの福井県にあった洋楽館っていうのは、あのその前にもともと一般的な学習学問を教えていた、あの藩校、藩の学校ですね、これ明倫校っていうんで、
明倫館と言いますね、はい、
そこのまあ言ったら文献みたいな形で、
そうですね、明倫館の、そうです、あの発展的にこう洋楽を専門で扱う、うん、あの学問所として作られました。
福井県もすごいですね。
そうなんです。この大野藩の藩主に土井利忠という人物がおりまして、はい、この藩主が非常に進歩的な人物で、洋楽を重視してですね、軍隊を西洋化したり、あの首都というんですけれども予防接種を取り入れたりですね、蘭学の普及を非常に積極的に行った、ね、はい、人物で、その人物に招かれて伊藤は大野藩に来たと、はい、でその政策の一つにですね、北海道蝦夷地の開拓を志していたものがありまして、藩でですね洋式の帆船を購入してですね、それを蝦夷地に回して、まあ、あの交易等をやっていこうということ、
北海道でしょ
う、そうなんです、考えていたので、その関係もあってですね、この愚風神話航海の、科学書ですので、それを訳したんじゃないかなというふうに思います。
なるほどね、はい、波の高い日本海で福井県から北海道へ渡って開拓しようやないかと、はい、あるいはそこで生涯をしようやないかということを当時の人が考えたと、はい、
非常に野心のある政策だと思うんですけれども、愚風神話はですね、はい、あの概要に出る時の航海の仕方なんですね。あの台風っていうのは、まあ、なかなか日本海に来ませんので、はいはいはい、フィリピンですとか東南アジアに航海するっていうことをもしかしたら考えていたかもしれない、というふうに思うととても面白いなと、
愚風神話というのはその台風の中でも航海ができるようにどうしたらいいかということが書かれている、
はい、
あの、この本はそんなこと書いてあるんですか。
そうなんです、
ちょっと簡単には読めないですけどね
そうですね、
どんなふうな、なんかこれ掛け合いで話をしているような書き方ですね。
そうですね、あの愚風神話というのは航海の専門書ですので、はい、船乗りが読めるように書くという目的がありましたの で、
そうですね、
あの専門のものなんですけれども、分かりやすいようにですね、4人の登場人物をあの作りまして、教授役の、ここではですね、
正兵衛さんという、
はいはい、人物なんですけれども、正兵衛さんが発問します、これはどういうことですかと。そうするとですね、はい、3人の生徒がいまして、
これは船頭さんでしょ、
え、そうなんです、はい、横八と梶助と五郎吉という3人が生徒なんですけれども、はい、そのうち横八はあの非常に経験豊かな船頭さん、
船頭さん、
はい、ですので昔の習慣をよく知っているという設定、
はい、
で梶助と五郎吉は若手 の、 あの船頭さんですので、
新進の船頭さん、はいはい、
船乗りです。まず、はい、あの先生の正兵衛さんがですね、はい、問いかけると、横八がですね、昔はこうだったという感じに風習を言います、
はい、
ですが、あの今の新しい学問ではこうなんだよというふうに、梶助と五郎吉に問いかけながら話を進めていくというふうな作りになっています。
面白い、これ、まあ、読めるとこだけですけどね、例えばその横八がね、
はい、
ふう正兵衛さん、お前今日はってなことで始まって、
そうですね、
いろいろこう喋りかけていく、はい、でそれに対して正兵衛さんが、先生が、
はい、
あの今日はこんな
それは違うよと
やり取りを、
そうなんです、
なんかあの笠井さん読まれたと思いますが、はい、その中でこんな風なことをやってたっていうのが分かったら教えてください。
はい、ですね、この本は全部で8章の構成になるんですけれども、
はい、
その第3章だと思うんですけれども、はい、実験をしている風景がありました。
あの実験しますか。
そうなんです、台風っていうのは目に見えませんので、模擬的にですね、水の張った器を用意しまして、はい、そこにさじでですね、ぐるぐると渦を巻きます。
作るわけです
な。そうなんです、はいはい、その水の渦を台風と見立てて、風の向きとかをあの説明しているんですけれども、この水の渦のですね、 例えば南側に船があった時はどちらに進めばいいかというのを実験をしながら教えていたりするんです、ね、
翔平さんが聞くわけですか。
そうですね、翔平さんが
聞いて、どっちも言えんやって言って、
はい、で横八、経験豊かなベテランはですね、自分の経験の時、経験則からですね、自分が船でこの辺りに行った時、南から風が吹いた時はこっちの方に行ったとかっていう感じで喋るんですね。でそれは経験の上で非常に正しい知識なんですけれども、じゃあ学問的に論理的に解いたらこういうふうな理由で、そっちに回るのはダメだよというような感じで翔兵衛さんが説明していくというような感じ、
分からせるわけです。なるほどな、横橋さんも、ああなるほどな、理屈で言うたらそうなるかというわけです。そういう書き方がしてある。
そうなんです、
ね、理屈だけ書くんじゃなくて、
そうなんです、読んでいくとそのままが講義になっていくような形ですね。
面白い書き方、はい、こんな時代にこんなことが分かりやすい、ちゃんと考えて、高まえた理論だと思いますけれど、はい、それを分かりやすく書いていられる、
そうですね、
偉い本ですな、
はい、ああ
そういうのを伊藤新造さんというとは書かれた、
そうなんです。
この人は、まあ、はい、先生やということは分かりました。出身は、
はい、伊藤の出身は長門の国で山口県、
山口県、はいはい、
で一人で大阪に出てきて、はい、大野藩福井県に移るんですけれども、福井県でもですね、ずっとそのままいたわけではなくって、うん、幕末の頃ですので、うん、ちょっと攘夷派がですね、大野藩にもいると、で洋楽をやってますので、そういう官僚とですね、あまり反りが合わなかったみたいでですね、はい、大野藩の、藩主としての身分を持ったまま大阪に戻って、さらにですね、はい、奥さんが病気にかかってしまったので、奥さんの里の方に移ることになります、はい、でその奥さんの里がですね、はい、ナジオだったんですね。
これが西宮の、
そうなんです、
はあ、そこで西宮にこの本があるわけが出てきました、はいはい
はい、なぜ西宮が突然出てくるのかと思うと思うんですけれども、
ね、
西宮、特にナジオとですね、はい、蘭学の関係はもっと前の時代からありまして、
ああそうですか、
はい、もともとはですね、ナジオ村の出身の奥川百鬼という人物がおりまして、はい、彼は医学を志してですね、大阪の方に出てくるんですけれども、はい、その時にですね、師匠にあたるのが中天佑という大阪のお医者さんなんですね。
中さん先生ですな、
はい、そうなんです、はい、で中天佑のところに奥川百鬼が弟子入りしてる時に、さらに弟弟子として入ってきたのが緒方洪庵だった。
この名前はみんな知ってますね、蘭学の祖、はい、
それで緒方洪庵に出会った時にですね、彼を娘の婿にしたいと強く願いまして、嫁がせることになるんですけれども、その人物が緒方八重さんですね、有名な、
はいはい、奥さんですね、
奥さんなんですけれども、はい、でその奥川百鬼、そして緒方洪庵と続いている流れの中に、はい、山口からですね、この伊藤新造が適塾に入学するんですね、
はいはいはい、
でそこでですね、彼の非常に才能あるのを認めた八重さんがですね、奥さんをちょっとこういろいろと紹介してくれると。
なるほど、う
んうん、で、奥さんになったのが一番最初にですね、はい、シカ子さんという方と結婚するんですけれども、はい、彼女もナジオ村の出身なんです。
いやいやいや、そうですか、
で伊藤はですね、奥さんに不幸にも先立たれまして、
ああそうです、
3人の方と、結婚しているんですけれども、はい、そのいずれもがですね、はい、ナジオ村の出身であったり、八重さんの親戚であったりするんですね。
ああこの辺りはもう、その緒方洪庵の奥さんである八重さんが、はい、ナジオの出身だから、まあ、ご自分の知ってる人でいい人ということでお世話なさったんでしょうね。
そうですね、うん、ですので非常に優秀な方だったと思うので、うん、八重さんもですね、いろいろと世話を焼いてですね、はい、ナジオ村の知り合いの方を紹介していくわけなんですけれども、それで、3人目の奥さんにあたる佐田さんという方がですね、はい、病気になってしまってですね、
また病気になる、
そうなんです、それで、ナジオの方に病気療養のために帰って、はい、その時に、最初はですね、伊藤新造は、はい、通いで大阪から通いながら
奥さんの世話をしたり、はい、また大阪に行ったりということをしようと思ってらっしゃ
る、面倒を見ようと思ってたようなんですけれども、はいはい、ナジオ村に行ったですね、湯葉五郎衛門、あすいません、
うん、
湯葉ゴロベイという人物に、はい、強く引き止められまして、
はあは
い、この湯葉ゴロベイという人物は、那治尾村で紙すきをしていた家の当主なんですけれども、彼がですね、住む家もですね、家財道具も全部融通して準備してあげるから、ぜひ那治尾に住んでくれというふうに懇願しまして、それで那治尾に住み着いて、そこで
大阪へ分からない、
そうなんです、なるほど、蘭学塾を開くことになります。
これがまたすごいことですよね。そうなんです。手記塾で学んでた中心人物が、那治尾に蘭学の塾を開く、もう山奥ですよ。
そうですね、藩校の教授にも取り立てられた人物が那治尾まで来て、そこで蘭学を開くということで、非常に評判を得まして、
ね、劇的なことです。
那治尾村の中の人ももちろんなんですけれども、遠くは九州の方からですね、わざわざ学びに来て、住み込みで常に10人ぐらいですね、住み込みながら洋楽を教えていたというふうなこと
を残っています。すごい村になっちゃったわけですね。
紙
すきがあったからということもあるでしょうけれど、
そうですね、
裕福な村でしたからね。
湯葉ゴロベはですね、もともと適塾で学んでいた人物なんですね。
そうなんですか、
はい、それで適塾の関係でいうと伊藤の弟弟子ということになると思うんですけれども、有名な兄弟子がですね、那治尾に来てくれたということで非常に喜びまして、蘭学塾を開くということになります。
素晴らしい話ですね。
そうなんです。しかもですね、この湯葉ゴロベイという人物もなかなかの人でありまして、数学を得意としていたようなんですけれども、伊藤新造が那治尾に滞在していた慶応3年1867年にはですね、伊藤新造役湯葉ゴロベイ皇帝、チェックをしましたよということで、筆算帝要という本を出しています。
算術の本ですか。
そうなんです。これは数学の本ですね。
はい、
でこういう本を出せるほどの実力があった。
すごい人だね。
そうなんです。那治尾という村はですね、今かなり山のイメージがありますし、紙すきというのではとても有名なんですけれども、
産業としての紙すきは有名ですけれど、
蘭学の学問の世界でもかなり有名
な、ね、そういうことですよね。尾形光安さんに嫁がれた、八重さんがそもそもの始まりなんでしょうけれど、
そうですね、八重さんのお父さんの、そうですね、奥川百鬼という人物がもうかなり自分で学んで、行ったというところから始まってですね、さらにその八重さんが尾形光安のお嫁さんになったのも、やっぱり奥川百鬼がですね、非常に優秀な人物だったからじゃないかなとは思うんですね。
そういうこともあったでしょうね。そういう関係というのはずっとこう続いていくもんなんですね。
ついにもう那治尾村に蘭学塾ができるまでになると、
でも今はもうそれは何も形も何もなくなっちゃったわけでしょ
う。そうですね、
時代の変遷とともに、
建物自体はないんですけれども、蘭学塾があったという場所にはですね、石碑が建てられておりまして、尾形八重さんの胸像、胸から上のですね、像が、あります、
あの辺ずっと歴史散歩をされる方はきっと通って見てらっしゃるだろうと思いますけど、そういう時にこういうお話がこうふと思い出されたりですね、あるいは今回のこのアラカルトがそれをまた改めて紹介するという形になれば、また那治尾へ行きたいという足もまた向くんじゃないかと思いますね。
そうですね、この伊藤新造について調べていくうちにですね、那治尾という村は とても面白いなと思いまして、これからもうちょっと調べていかないといけないなというふうには思っています。
そうですね、今出てきた名前についてそれぞれもう少し調べていくと足跡がいろいろ残っていたり、いろいろエピソードがあったりするかもしれません。
そうですね、
那
治尾の豊かさというところの象徴かなというふうに思います。
ゴロベイさんはぜひとも調べていただきたいな。
そうですね、ゴロベイさんはさらにですね、明治2年まで伊藤新造は那治尾にいるんですけれども、明治2年にですね、神戸にできた新しくできた洋楽伝習所という研究機関に移ることになるんですね。はい、その後ですね、さらに大阪の改正所というところに転任して、最後は、文部省だと思うんですけど役人になって、江戸で生涯を終えるんですけれども、
そうですか、
大阪から 江戸に移るときにですね、まあ、役を解かない、解かれるということになりまして、後任に誰を推したかというと湯葉五郎兵衛だったんです、ね、ですので大阪の洋楽の研究所で教えることのできるぐらいの実力を備えていたということで、とても面白いなと。
ラジオの人っていうのはすごいじゃないですか。
そうですね、
次から次へとね、中心的な、その当時の学会の中心的な人物を輩出しているという、はい、
そうですね。それもあの伊藤の近くでですね、やっぱりラジオでさらに学んだこともあったと思うんです ね、はい、
この辺のあたりのことを、まあ、ご存知の方もなかなか西宮のことに詳しい人はあるかもしれませんけれど、私は、まあ、ほとんど初めてお聞きするような話、まあ、蘭学塾があったとか、尾形公安の奥さんが八重さんと言われたとか、敵塾で学んでいる人がいたとかいう話は聞いたことがあります。こう全部つながってるんやでという話が、
ね、縁が縁を呼んで、
しかもその、あの伊藤さんが書かれた、あの翻訳された本が、西宮の郷土資料館にちゃんとあって、はい、それを笠井さんがこうやって開けて見せてくださってるというのもまた嬉しいなと思いますね。これはぜひぜひ皆さんに見ていただきたい。表紙の硬い感じから中を開かれた、本の様子を見るととっても楽しそうな。
そうですね、あの中身は難しいんですけれども、うんうん、こう書きようがとても面白くてです ね、 いですね、はい、つい読ませるというような本になっています。
そんな感じですので、ぜひ皆さんこちらへ足を運んで実際に見ていただきたい。そして、もう少し詳しく知りたいと思う方は事務所で笠井さんお尋ねになったらどうかなと思います。その説はよろしく、
よろしくお願いします。
さて、郷土資料館でその他の行事などありましたら、この際にお知らせいただけたらと思います。
はい、ありがとうございます。郷土資料館では10月31日から11月26日にかけて指定文化財公開としまして、指定天然記念物と保存会活動というタイトルで、西宮の市内にあります天然記念物を紹介する展示を行います。
例えばどんなものですか。
例えばですね、日野神社の社装ですとか、はいはいはい、あと西宮神社の社装なんかも、
そうですね、はい、そうですね、ビルガの小葉の三つ葉ツツジもありますし、そういう天然記念物をご紹介になる。
天然記念物の紹介と、はい、それをですね、はい、守って伝えている、保存会の活動というのを、ね、あの紹介させていただきます。
ですね、あの文化財というのは守るだけではなくて、伝えるためにどんな保存活動をするかということも大事なことですから、はい、その人たちの活動の様子もお知らせいただく、
はい、そうです。
これはまたこの番組でぜひとも取り上げさせていただかんといけません。後日またお邪魔をいたします。
よろしくお願いします。
今日は楽しみにしておりました今月のアラカルト郷土資料館にやってまいりました。愚風神話、江戸の科学書愚風神話というものすごく古い本、中身はこんなことですよ、書かれた方はこんな方ですよということを、担当された学芸員の笠井さんからお話を聞き、そして拝見させていただきました。笠井さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。